まあ、ちょっとメッセージになるんですけども、この神殿の丘の場所っていうのは特別な場所ですね。
The Temple Mount is a special place.
なぜここが特別な場所かと言いますと、
The reason why it is such a special place is、
もちろんここにユダヤ人の神殿が建っていたからなんですけども、
It was because the temple of the Jews was there.
その場所をどうやって決めたんでしょうか。
But how did they decide?
第二歴代史の3章を開いてみましょう。
Second Chronicles 3。
第二歴代史の3章の1節です。
First one.
3章の1節をお読みします。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムの森屋山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。この最初に神殿を建てたのはソロモンなんですけども、
ソロモン was the one who first built the temple。
彼はどうしてその場所を選んだかと言いますと、
The reason why he chose this place,
このエブス人オルナンの内場というのを選んだんですね。
He chose the threshing floor of Oran, the Jebusite.
実はその場所はモリアの山上であったと言っています。
That was on the top of Mount Moria.
モリアの山ってなんか山に見えないけど、これ。こんなに周りと比べて山とは思えないけど、とにかくここが山なんですね。
This doesn't look like a mountain, but this is Mount Moria.
ですから、この神殿の建ってある場所っていうあった場所というのは、アブラハムがイサクを捧げた場所と同じだということです。
This is the same place as Abraham offered Isaac.
まあ、その話も先週少ししましたけども。
I shared about it last week.
だけども、当時アブラハムはとにかく神様に言われるままに山に登って、神様を礼拝しました。
Abraham was told by God and he obeyed God and went to the mountain.
でそして家に帰ったわけですから。
He went home.
まあ、当時GPS なんてなかったわけなので。
There was no GPS at the time.
自分がどこに行ったかもわからなかったと思います。
He may not have known.Where exactly he was.
ですから多分その後世その後に至るまで一体その場所がどこであったかっていうのは分からなかったようです。
So、that's why they were not totally sure.
その証拠にこの第一歴代史の21章あたりを見ていくと、
First Chronicles 21.
まあ先ほど読んだこのエブス人オルナンの内場の云々の話が出てきます。第一歴代史の21章ですね。でこの時までその場所っていうのはオルナンっていう人が麦の内場として使っていたようです。
Until that time, Ornan was using that place as a place for threshing.
麦を打つ場合に麦ともみを分けるためにこの風通しのいい場所を選びます。
And they usually choose a place that is windy.
ですから山の上っていうのはちょうどいい感じなんですね。
And it's goodto be in on the mountain.
ですから元々はこのアブラハムがイサクを捧げたという歴史的な場所だったんですけども、そこはよくわからないんでオルナがただ内場として使っていたというそれだけです。
Abraham offered Isaac to the Lord at this place, and then Oran happened to use this as a threshing place.
ところがある時ダビデが神様に対して罪を犯しました。
And one time, David sinned.Against God.
21章の1節を見ると
21 verse 1
サタンがイスラエルに逆らって立ちダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたとあります。
Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel.
で、まあ人口を数えること自体は悪いことじゃないかと思うかもしれないけども、
You may think numbering itself is not good, it's not bad.
その動機というかね、なぜそれをしたかっていうのも大事だと思います。
But the motive, you have to check the motive.
で特にこの場合サタンに 誘惑されてそれをしたと書いてあります。
And he was tempted by Satan to do it.
つまりやってることそのものがいいか悪いかだけでは判断できないということです。
We cannot judge things just by the behaviors.
私たちの生活の中で別にね、これはいいことか悪いことか判断つかないことってありますよね。
Sometimes in our lives also we cannot judge things we do by just looking at the act.
でもその時に私たちは自分の動機が何であるかを考えなければなりません。
But we need to examine our hearts and examine our motives.
それはただ人に取り入ってるだけなのかどうかとか。
You're just trying to please somebody.
あるいはサタンに誘惑されてそれをしているのかどうかです。
Or you are tempted by Satan.
もしそれがサタンに誘惑されているの行動であるならば。
If you are tempted by Satan to do something.
もはやそれは私たちの自由意志による行動ではありません。
It's not the act of your free will.
でまあそういうこともあってこの呪いがイスラエルの上にやってきました。
There was a curse upon Israel.
でそしてこの神様のこの、まあ、罰というかねそういうことがあったんですね。
And then there was a judgment of God.
でその時にこのダビデは自分が何をしなきゃいけないかっていうのを分かったんですね。
And David after that he understood what he needed to do.
第一歴代史の21章で15節から16節を読みします。
21, 15 and 16.
神はエルサレムに御使いを使わしてこれを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって災いを下されることを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け、主の使いはエブス人オルナの内場の傍らに立っていた。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆いひれ伏した。でこの時にこのダビデがこの悔い改めの行動をしようとしました。
David was going to do the act of repentance.
そしてその時にこの神様への生贄を捧げる、犠牲を捧げるということを彼はすることになったんです。
He gave offering to the Lord.
でその場所はどのようにして決めたんでしょうか。
How did they decide this place?
18節ですね。
Verse 18.
すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ガドというのは預言者ですね。預言者を通じてダビデに伝えました。ダビデは登って行ってエブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。でこの時にこのダビデが祭壇を築くためにオルナンの内場を買い取ったということです。
And David bought this threshing floor of Ornan to build a temple.
つまりこの最初にこのモリア山というのはアブラムが生贄を捧げようとした場所です。
At first, this place was the place where Abraham was going to offer Isaac.
ですからもともと神様はそこに神殿を建てたかったんですけども。
God wanted to build the temple from the beginning.
しかしこの時まではその場所は明らかにされていなかったんです。
But until this point,It was not clear.
でどういう状況の中で明らかにされたかというと、
The situation was,
それはこのダビデが罪を犯し、そして悔い改めた時なんです。
David sinned and then he repented. That time,
ダビデの悔い改めによってその場所が示されたということです。
Through the repentance of David, the place was made clear.
つまりこのことは私たちにあるこのことを分からせます。
And it can show us something.
それは私たちが罪を犯したりするときにそれはもうなんかマイナスだと思ってしまうかもしれません。
When we make mistakes or when we sin, we just think of the minus effect.
しかし私たちがそれを正しく行うならば、
But if we repent,
すなわち悔い改めるならば、
If we repent,
それは神様が私たちに啓示を与える機会となるのです。
That is an opportunity to receive the revelation of God.
日本語にはこの雨が降って地が固まるという言葉がありますけども。
Japanese saying has when it rains, the ground becomes solid.
つまりこの、まあ、悪いことが起こったけどもそれによって良いことになるというそういう意味ですね。
Even though bad things happen, but then it will be Changed for the good.
でこの時にこのダビデはこの場所がその場所だという啓示を受けたんです。
At this time, David received the revelation that this was a place.
ですからこの22章以降でダビデはこの神殿建設のためのこの準備を始めました。
That's why chapter 22 on, David started the project of building the temple.
まあ、生贄とかそういう言葉が出てくるので、今の自分たちとは関係ないと思うかもしれないけども。
You see the sacrifice and offering and stuff, and it might not, you might think it's not applicable to you.
これは私たちの生活の中でも言えることです。
But it can be applied to our lives.
もちろん私たちは子羊の生贄なんて捧げませんし。
We don'tSacrifice lamb to God.
何か宗教的な神殿を建てることもしません。
We don't build religiously the temple.
しかし、聖書は言っています。
But the Bible says,
私たちの体こそ神が宿る神殿であると。
Our bodies are the temple of God's spirit.
そして、またこの生贄というのは私たちの日常生活の中への神への献身です。
Sacrifice is our dedication in our daily lives to God.
ダビデはそれまでそういう献身をしていなかったんです。
David had not done that until this time.
もちろん彼は神様を愛していました。
Of course, he loved God.
この神の臨在を求めていたんです。
He sought the presence of God.
ですから契約の箱も運び上がりました。
That's why he made the ark of covenant to be carried.
けれども彼はその美味しい部分は欲しかったんですね。
He wanted the blessings part.
けれどもその生贄はあんまり好まなかったようです。
He may not have liked so much the sacrifice part.
ですからこのバテシェバとの間に罪を犯してしまいましたし。
That's why he sinned with Bathsheba.
で、今日私たちダビデの幕屋って言葉は今流行ってますけども。
We hear a lot, Tabernacle of David.
まあ確かに今今日神様がこの24時間賛美と祈りというものを回復させようとしています。
God wants to restore the 24/7 prayer.
しかしただ本当に神様を賛美して神の臨座に触れられて気持ちよくなって楽しくなって終わりっていうそういうのではないんですね。
But we are not just seeking the presence of God to enjoy the presence of God only.
この日常生活の中で自分を捧げていく必要があります。
We need to give our lives as sacrifice to the Lord.
私たちがこの自分を喜ばせるのではなく、
instead of pleasing ourselves,
まず第一に神を喜ばせる。
We try to please God.
そしてこの自分を周りの人に与えていくときに。
We give our lives to others.
この神の御心がなされていくということです。
God's will will be done.
で、それこそ真の礼拝であると聖書は言っています。
That is a true worship.
私がこのイスラエルに行って感じたことは、
What I felt when I went to Israel.
本当にこのことです。
This.
この場所が特別な場所というのはこのダビデの罪によって表されたという。
The special place was manifested and shown through the repentance of David.
それが悔い改めの力です。
That is a power of repentance.
だから神様は私たちが間違いを犯すことも時には許容されるんです。
That's why God allows us to make mistakes.
それによってさらに私たちが神様に近づくことができるからです。
Through that we can get closer to God.
ですから大切な鍵というのは、
The important key is
神について離れないということです。
We just stick with God and do not let go of God.
神様私たちの人生に最善のものを準備しています。
Because God has the best for us.
私たちの人生は素晴らしい人生です。
Our lives are wonderful.
どうぞ隣の人に言ってください。
Tell your neighbor.
あなたの人生は素晴らしいです。
Your life is wonderful.
神様あなたに素晴らしいものを準備しています
と。God prepares a wonderful thing for you.
アーメン。というわけでじゃあお祈りいたします。
Let's pray.
アレルヤ主よ、皆を賛美いたします。
Praise the name of the Lord.
あなたが私たちのために本当に特別な計画を持っています。
You have a wonderful plan for
life. 私たちはその全てを知りません。
We don't know everything.
それはもしかしたらちょうどダビデがどこに神殿を建てるべきかを知らなかったようなものです。
Maybe it was just like David didn't know where to build the temple.
あるいはダビデは神殿を建てることを考えていなかったかもしれません。
David may not have been thinking about building a temple.
なぜならば24時間のダビデの幕屋で主の賛美臨座に触れられることそれで満足していたからです。
Because he was just pleased with worshiping God and seeking God's face.
しかし神が求めているのは私たちの犠牲です。
But what God wants is our sacrifice and our dedication.
私たちの心を神に捧げることです。
God wants us to give our lives and give our hearts to God.
そのために神はダビデに神殿建設の場所を示されました。
And that for that purpose God showed the place of building a temple to David.
しかしそれが起こったのはダビデが罪を犯した時でした。
But when God showed that to him, it was when David repented of his
sin. このことから私たちは学びます。
We learn from that.
私たちがたとえ間違いを犯しても、
Even if we make mistakes,
罪を犯しても、
Even if we sin,
それで 終わりではなくて、
That's not the end.
それを通じてさらに神に近づくことができることを感謝いたします。
Through that we can get closer to God.
どうぞあなたがこのここにいる一人一人に恵みを表してください。
Show your grace to each one of us.
どのような状況の中でも常に神に近づくことができるように助けてください。
Help each person to get close to God through all the situations.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, God.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In the name of Jesus.
Amen.